山田さんにね、聞きたいことがありまして。
何ですか？
僕の友達の、
うんうん、
友達から連絡が来まして。
友達の友達から？
いや、僕の友達。
僕の友達。
の友達。
の友達なの？
違う。友達。
直接のお友達。
なんでこの入り口から？
だって、友達の友達から。
二度言ってしまったね、うん、僕が悪いね。
うん、うん。
ほ
ん
とそう。
うん、わかりづらいわ、なんか。何？
はい、
え？
じゃあもう一回頭からでいいんじゃないか
い？いいよ。で、友達から直接のね。
友達、直接の、
うん。
直の。
直の。
直の友達から。
ダイレクトフレンドから。
はい。DF から。
知らんけど、それ。初めて聞いたけど。はい、
連絡が来まして。
うん、
で、子供にね、電子ピアノを、なんか弾かせたいなと。
うん、
お家ででしょうね、多分ね。
うんうん、
と思うんだけども、
うん、
なんだ、余ってる、
うん、
その電子ピアノとかあったら、
うん、
なんか譲ってくれないみたいな。
ああ、中屋持ってないって。
くれないかって、うん。
うんうん、
で、僕は、そのね、うん、打ち込み用にね、使っているものは、まあありますけれど、うんうん、
はい。
いわゆるね、その電子ピアノってね、お子さん、だから娘さんがいらっしゃるね、
うん、
その友達なんだけど、うんうん、その、いわゆる電子ピアノ持っていないし、
うん、
もう山田さんさ、どうせ、この、
うん
お家で眠っている、
うん、
この弾いてないね、
うんうん、
電子ピアノを、
うんうん、
山田さんぐらいの、
うん、
このランクの方になってくると。
どんなランクだよ、それ。
ね。
うん
20本や30本、
ねえよ。
ずらってあるんでしょ。よくさ、
そんな置いてある部、
ね、
部屋が足りないだろ、だって。
結構、あれだ。
何
このね、キャリアを積まれてきたね、
うんうん、
この方のなんかハウススタジオみたいなとこをお邪魔するとさ、
うんうん、
もう鍵盤の上に鍵盤の上に鍵盤の上に鍵盤みたいなのがさ、
うんうん、
もうそのまま皿で乗っかってたりとかさ、
うんうん、
もたれかかってる横にさらに鍵盤があって鍵盤があってみたいなさ、
うんうん
お家とかあるでしょ、
うんまあ、それ
はそういう状態にどうせなってるんでしょ、うん、山田さんも一本くれ
なってないですよ、ね、なってないです
新たなね
なってない
このミュージシャンのね、
うん、
というかピアニストのね、
うん、
今この芽吹くかどうかのタイミングじゃないですか、うん、それって、
うん、そうだね
要するに
親
が子にこの鍵盤を買い与えるってね、うん
まあ、いい夢があるね
どう山田さんのちっちゃい頃はどうだったんで、うん、あ、まず違う。
何
だから鍵盤を一つくださいね。
だから、
はい、
鍵盤はですね、
うん、
私の家には、
うん、
今あのところ2本しかないんですよ。
2本。
そう。で、1本使ってないのがあったんですけども、
ああ
それは後輩の家にですね、
ええ、
あります。
ああ
で、まあ、後輩は、それなりに、なんかそれで遊んだりしてるみたいだから、
うん、
まあ、それを引き上げるわけにもね、ちょっとかわいそうだから、
はい
はい、いかないでしょ、
うん、
だから、あげる鍵盤は今んとこないんだよね。
ああ。
そう。
ケチ臭いね。
ケチ臭いんじゃないんだよ。だから、
本当はあるんでしょ
あったら別に、あげますよ。うん
あ、本当？
あったらあげんだけど、今、後輩家にあるしね、その子使ってるっぽいから。
今2本あるの？
今2本ある
よ。じゃあ1本くださいよ。
だから1本は、ライブ用でしょ
はい。
で、1本は、打ち込みに、の適してる、また鍵盤があるんですけど。
用途が違うの？
そう、また違うんですけど。
なるほどね。あ、じゃあ今ライブしてないんだから、ライブ用のくださいよ。うん、
こらこら私の夢を奪うな。やめろ。赤いやつな。
はい、赤いやつ。
赤いやつは。
濃度のやつね。
そうそうそう。あれはライブで気に入ってんだよね。
そう、失礼いたしました。
ダメだ
そうですよね。
あれはダメだ。
侍の刀のようなものですよ、ね。
かわいそうだろ
?2 本脇刺してんだったら1本くれっていう。
かわいそうだろ、それは。
ね、そうですよね。もう人切りのようじゃないんだから、一本くそれくれっていうね。
そうそう。
ね、対等を認めずみたいな。
そうそうそう。
武士ね。
ね。
いやそうですよね。
そだまあ、その他にも、いわゆるだからシンセサイザーとかね。
はい。
そういうものってのはあるじゃないですか。
あるね。
ただ、あれは、やっぱピアノとはやっぱ全然違う楽器だからさ、
うん。そうでしょう。
シンセサイザーあげてもさ、 って感じじゃん。うん、
まあ、ギターもね、アコースティックギター、うん、フォークギター、エレキギターとか ね、うん、ね、聞いたことあると思うんですけど、うん、それね、ギターのね、形は違くてもね、うん、鳴る音はおろかね、この弾き心地というかね、うん、実際に習得するなんかね、その、技、
うん、
みたいなのも全然違うからね。
ああ、そうか。
うん、最初から違うやり方で学んでいかないと、
うん、
その習得できなかったりするからね、うん。用途が違うし。
そう。
同じようなことがね、うん、やっぱりありますよね。
あるよね。うん、だってね、シンセサイダー渡されてもね、うん、ちょっとね、そのレバーをウィーンとかやるとかさ、
そうだね。
そんなのは使わんしな。
まだね、それほど大きくないんですよ。学校行く前か行くかくらい。
ねえ、でもその頃からさ、うん、やっとくといいよね。
で、ほら、今ね、こういうね、状況でね、お家にいてね、うん、なかなかほら、学校もね、うん、まあ、始まってるね、ところとかもありますけれど、
うん、
それにしてもね、いろいろ制限の中ね、うん、お家にいる時間どうしても長いじゃないですか。そんな中ね、うん、僕の友達のね、その娘っ子がね、
うん、
その、電子ピアノがお父さん弾きたいよ、と。
うん、ピアノ弾きたいよ。
弾けるわけで弾きたいよと。
ね、いや、もうそれはやね、用意してあげてほしいけども。ね、
6センチのことをね、知ってるかどうかわからないけれど、
うん、
そのね、6センチのピアノのお姉さんライブやってないみたいじゃないの
ちょっと、知ってんの？やめて、その情報。
あの赤いの可愛いなぁ。
何それ狙ってんの？そもそも。やだ、何それ。
いや、じゃないですけど、うん、そのなんかね、だからそれでちょっと弾きたいなみたいになるわけじゃないですか。
そうよね。だから弾きたいなってなった時にね、うん、そのモチベーション上がってる時にね、うん、ババッとこう楽器をね、うん、渡してあげたいとこだよね。
そうだよね。山田さんの時はどうだったの、うん、山田さんのお家では山田さんが、うん、
はい、
ピアノ弾きたいって言って、うん、そしたら、ね、髭をこの、フォーマンに蓄えて、うん、
は
あ
は
あ、ブランデーグラスを持った、おじいちゃんとかね、
はあ、おじいちゃんとか
お父さんとかが、よしよし、つって、うんうんうん、山田、つって。
なんで山田なんだよ。おめえも山田だよ、みたいな話になっちゃう。
よしよし、
ややこしいじゃん。
買ってやるぞ、って。
そういう、違うの、違うの。山田家は、うん、もう、まあ、時代もあるけれどね、むちゃくちゃ貧乏だったわけよ。
あら。
そう。だって人がね、
うん、
まあ、例えば、自分の親がさ、まだ若いですからね、うん、友達とか遊びに来るじゃないですか。
うん、
で、そのまま次の日までね、うん、こう朝方まで飲んだり、どんちゃんしたりとか、まあまあするでしょ、うん、まあ時代ですよ。
いや、まあ、そもそもさ、
若いですから
。友達が遊びに来て、泊まれるくらいのスペース。
泊まれるくらいのスペースがなくて。
があるっていうの
すごくない。なくて、その友達は、みんな、うんうん、寝る、まあね、酔いつぶれてるからね。はい、寝るときには、うん、家の窓から足を出して、
うん。
うん。だから入んないからね。足を外側に出して寝てて、
うん。
そう。だから夏なんかはね、膝よりも下はみんな蚊に刺されたりとかして、笑い話みたいな。
写真でしか見たことない、インドの満員電車の。
飛び出ちゃってるやつ。
そうそう。
そうそうそう。
みたいな感じ。
そうそうそうそう。うん、そんなもう本当にギチギチギュウギュウの、
はあ、
だから本当にちっちゃいお家で、平屋で、
はい、
だからピアノなんか、とんでもございませんと、
はあ。
そんなピアノ習いたいなんて、バカ言うんでね、つって。
うん。
うん。
打ち砕かれたの？
うん、だから、うん、やりたいんだったら、
うん、習いに行ってたって言ってた。
だから、ピアノの先生は、ああ、その、なんだ、いとこが習ってたから、ああ、多分そのつながりで、
うん、
そのピアノの先生は紹介してもらえるよ、つって。
うん。
うん。だけど、ピアノはないから、
ああ、
じゃあ、紙鍵盤、つって。
紙鍵盤？
紙に、
紙鍵盤？
白と黒の四角がいっぱい書いてあるやつをもらってね。
うん、紙鍵盤というか、紙鍵盤って言うの？それって。
知らない。
紙鍵盤っていうか、紙だよね、それ。え？
だから紙に、
音鳴る機能。
バカバカ。音なんかなんないよ。それは、
ないね、
それ自分で言うんだよ。ドーとか言うんだよ、うん、それは。
ドーとか、ピアノじゃなくて、声がするんだ。
ドーとか言って。
なえはーん。
なーんとか。
な
ーんとか言って。
そうになっちゃうんだよね。あれ和音を言うとね。あるある。和音あるあるなんですけど。
そうそう。
一番上の音になっちゃう。
うん、なっちゃう、うん。そうそう。だから、鍵盤が書いてある紙で、
うん、
その、そこに指をこう、ペタペタしながら、ピアノを弾いていました。ピアノを弾いていました。そうよ。
そうよ。そうなんです。
だから、親は、そんな金のかかるね。
なんか、それはあれだね。
何？
もう、結構、ね、お年の、てか、ご年配の、もうこのピアノの大家みたいな方の、まだね、まあ、時代が時代でしたから、みたいな、この振り返ったね、あの、モノクロのね、なんていう時代の、なんかエピソードとして、なんかね、作曲家かな、なんかで俺聞いたことあるよ、
その。あ、そうなの？
紙鍵盤自体は。
あ、本当？
うん。あのね、なんか、音楽の小学校の時の教科書、音楽の教科書ってそもそも薄かったじゃないですか。まあ、ノートぐらいだったじゃないですか。まあ、中にね、あの、翼をくださいとかね、いくつかのね、メロフが書いてるぐらいだったんで。なので、あの薄いやつの裏表紙に、なんかね、1オクターブ半ぐらいね、紙鍵盤が。
懐かしい、あった。
まさしく、それこそ紙鍵盤、鍵盤を、この、書いたもの。
あったね。
で、それもね、なんか、教材として多分使うんだね。
あ、そうなんだ。
それにね、なんかね、どうとかれとかね、カタカナで書いた覚えがあるんだよね。その場所となんかを覚えるために。なんか授業で使ったんじゃない？
あ、そう。
そういった紙鍵盤だよね、きっとね。
まあね、でもあれピアニカぐらいのサイズじゃん。ちっこいじゃん。じゃなくて、本当のピアノのサイズ？
88 件。
88件もなかったよ。2オクターブぐらいじゃない？の、本当のサイズの鍵盤が書いてあるやつ。で、それで、どうだ、わーとか、どうとかも全部言えたのかどうか覚えてないけど、わーとかやりながら、そのピアノを弾いていて、で、こいつやめねえな、みたいな。だから親としては、
ご家族が。
もうや、
あ、親御さんが、ね。
親としてはもう、そんな金のかかることをね、この家できるわけないじゃないと。
いやね、気持ちとしてはね、
そう。
その、だからその友達もね、
何？
そんなね、だからなんかね、結構、ライトな感じで聞いてきたけれど、でも、だからおそらくはね、その娘さんが、なんかピアノ弾きたいな、みたいなね、その家での一幕があったんでしょ。あ、したらね、お父さんあれだ、このミュージシャンだったらいっぱい知り合いいるから、聞いてあげる、つって。ってなってるわけじゃない。だから、その、なんていうのかな。ちょっと娘さんが、やりたいって言ったら、なんかそれにね、答えてあげたい。
答えた
い。それが親心じゃないですか。
それは答えたらいいよ。
だから、違うんですよ。山田さんの、
何が？
親御さんもね。
何？
山田さんが言うと、なんか結構、そのベラン名帳の、なんか、なんかまあめんどくさい。もういや、もうお金かかるのに、みたいな感じでおっしゃってますけど、
違う、
やらせたいなと。
うん、そう。
ね。やらせたいけれど、なんだ、その、友達が泊まりに来たりするスペースがさらになくなって、足は愚か、体も、ね、外になっちゃうからどうしようかな、みたいないろんなこう悩みがあったわけでしょ、
まあ、スペースと、まあ、経済的な問題と、ありまして、だから、まあ、ちょっと諦めてくれないかなって、やっぱどっか思ってたと思うんですよね。
そんなことないよ。
親としてで、だけど、もうしょうがないもんだって。やめないんだもんだって。もう、やるっつって。こいつやめねえみたいな話になって、しょうがねえから。
そんなことないよ。
じゃあもう、じゃあ一番安い。で、その頃、電子ピアノみたいなのっていうのは、一般的じゃなかったんですよ。ピアノをやりたいといえば、アップライドのピアノしかもう選択肢がない。
ちゃんとしたキーのね、家具調な、縦に長い、ね。
そう。あれしか選択肢は、まあ当時なかったんですよね。
まあね、割と、あれですよ。僕もね、新宿区に、ちっちゃい頃住んでまして、東京のね。そこはもうあれですよ、周りはお金持ち、一軒家のね。
ああ、新宿ですもの。
一軒家ばっかりでね、友達ん家に行きゃ、まずありましたよ。その、なんだ。
あ、ピアノが？
ピアノか、すごいでっかいエレクトーンか。
ああ、そう、時代だよね。ね、そう。
ありました。
あったよね。
あれだよね。
そう、だから、一番、まあ、多分、一番安いピアノを、どっかから買ってきて、うちにドンと。
すごいじゃないですか。
超ボロい家に、なんかピアノだけドンって置いてあるっていう、 変な家でしたね。
いやー、それはあれだな、山田さんがね、うん、その前にね、うん、はい、やめてくんねえかなみたいなそのエピソードが本当邪魔なだけでその話の流れを聞いたらどうですか、お聞きの皆さん、うん、明らかに感動エピソード、
あ、そう、
山田敦子というピアニストが誕生した瞬間なわけじゃないですか、それ。
そうですよね。
感動的に話してください、いい話にちゃんとしてくださいというか、いい話なのに、
あ、そうかい、
あなたが照れくさがってんのかな、
そうかな、
家族愛かな、
うん、じゃあそういうことにしとこうかな、はい、うん、
なるほど、じゃあそのピアノ来たんだ。
そうそう、だからそれもね、もう高校ぐらいまで、はい、ずっとそのピアノでしたかね、高1ぐらいまでは、ずっとその、まあ、縦型の、うん、ピアノでもうボロボロになっちゃいましたけどね、それまで使ってましたから、
うん。
だからその当時はさ、そうやって生のね、ピアノしか選択肢がなかったけど、うん、今はそうやって電子ピアノってね、その結構手軽に安価で、買えるものも結構あるじゃん、
う
ん、
そうだから電子ピアノで何かを、うん、おすすめのね、うん、こういうの初心者いいよっていうのがあったら、ぜひね山田さんに聞いといてっていうふうに言われたんで、それもお伺いしたかったんですよ、
うんうん、やっぱりね、うん、88件あるのがやっぱいいなと思って、
鍵盤がねピアノと同じ数というかね、があって、キーボードとかはもうちょっと少ない、うん、
あるある、ね、特にシンセサイザーとかもそうだし、
ね、もっとちっちゃいね、
そうそうそう、
あのなんだアナログシンセみたいな ね、
まあ、
ね、
あれは本当にただ鍵盤が簡単に押せるようにっていうのでついてるぐらいで、
うん、
ピアノの感覚とは全く違うじゃない、う
ん、そもそもさ、あのピアノのタッチというかさ、
うん、
キーボードのタッチとピアノのタッチ違うじゃないですか、
うん、違うよね、
ハンマーアクションっていうの、
うんうんうん、
なんか弾いた後さこんもり戻ってくんじゃん。
こんもり戻るピアノはダメなピアノだよ。
あ、そうなの。あれ？それはそうなんだ。
ダメなピアノだよ、それ。
全然知らないね、僕もね。いや、その、ね、ゆっくり戻ってくるっていうかさ。
ゆっくり戻っちゃダメだよ。
低反発っていうか。
低反発？
低反発。
低反発でしょ？
だから、独特のハンマーを、うん、フエルトみたいなのが弾いた、
うん、
このグニュ感。
グニュ感。
グニュ感あるでしょ、
うん、
普通のキーボードはないじゃん、それ。
そうなの？
ただのバネみたいな。
ああ、ペコペコってね。ね、
うんうん、
うんうん、そう。だから、うん、やっぱり、ピアノのタッチ、ピアノタッチみたいなことを説明書に書いてあるようなやつの方がいいよね。うん、
ピアノタッチ、
うん。
ピアノタッチって言っても多分いろいろあるよね。
うん、まあだから、ハンマーのアクションに近いものだったりとかする方がいい。まあもちろん本物のピアノに比べたら、もう全然軽くてペコペコなのかもしれないけど、
うん、
それでも、なるべくならば、そっちの方がいいよね。
だいぶ前に、なんか山田さんに、そのピアノのタッチについて、そのね、ピアノのなんかハンマーみたいなのについて、教わった時に、僕思ったのは、あれなんですよ、その楽器って、やっぱりこの生楽器に勝るものってないんですよね。
ないよ。
うん。
もうそれは間違いなくない。
はい。
と思うよ。その、私はね、そう思ってるけど。
アコースティックギターの音を増幅させてアンプで出せたらすごくライブとかでも使いやすいし、僕も今ね使ってるやつありますけれど、
うん、
いろんな音をね増幅させる、
うんね、
アコースティックギターだけだったらさ、あのバンドのドラムの音とかさ、
うん、
ボーカルのマイクとかね、山田さんのあのバキバキやるあの鍵盤とかに
バキバキやってますね。
その音量的にもさ、
うん、
この差が出ちゃうので、うん、アコギの音を増幅させるんだけど、
うん、
増幅させるとね、生じゃなくなるじゃないですか。
うん、
生じゃなくなるとね、
うん、
どれだけ頑張ってもね、
うん、
あ、生じゃないの。音が違うってこと。
そう、違う。
うん、
違う
よ
ね。
で、それをね、できるだけ生に近づけるためには、もうほんとすごい苦労が必要なわけですよ。
うん、
で、どんどんどんどんね、その音を増幅するだけなんだけど、ピックアップって言ってね、
うんうん、
それの値段もね、もう、ね、もう跳ね上がっていくわけですよ。
はいはい、あのね、ギターの箱のね、裏のところらへんにね、うん、ポチョンとつけるようなね。
つけたりとかね。
機械があったりするよね。あ、まあ、
なんだ、手術して中入れたりとかね。
ね、あるよね。
そう、
うん。
それもね、そうなの。だけど、どれだけ高いの入れても、ぽい感じにはなるんだよ、もちろん、うん、でも生に比べたら違うのよ、
うん、 まあそうね。まあでもそれでも、まあその、それこそ最近の技術でね、
はい、
だいぶ良くはなってきているんでしょうけど。良くなってる。
やっぱりね、だんだん技術はね、うん、やっぱ進歩している。
ただまあ、そのお金的には青天井よね。もう本当そうなってくると。うん、
要はね、それこそね、楽器っていうのはね、プロアマ問わず、ね、その音を楽しむために使うものであるんだけど、そういったね、よりこの先端技術、高くても、僕によこしてくれと。いうようなね、人はやっぱりね、すごいお金持ちかね、またそのプロ仕様だったりとかね、うんうん、扱いはめんどくさかったりとかね、いい代わりに。
はい、ありそうだね。
とかね、
うん、
そういうのあるからね、なかなかどうでしょうかね。
まあね、だから、その、ちょっと始めたくて、
うん、
で、まあ、だからピアノの場合は、最近のその、うん、簡単な電子ピアノみたいなのでも、
うん、
まあ、とりあえずは、いいんじゃないのかなと思うんだけど、せめて、88件あって、ピアノタッチのもので、
うん、
なるべく、その、本物のピアノに近い雰囲気にしてあるものを選んだ方がいいな。で、なぜならば、
うん、
例えば、学校とか、まあ、幼稚園でもいいけども、
あるよね、
楽器置いたんじゃん。ピアノ置いてあったりするんじゃない、うんうん、で、その時に、本当におもちゃっぽいね、
うん、
もうそのピアノたちじゃないものを家にあって、それで弾いててさ、で、あの学校のやつ弾いてみようって弾いた時に、
はい、
なんだこれはと、全く違う楽器じゃないかって思って、ちょっとショックを受けるんじゃないかなって心配があるわけ。
なるほどね。
その鍵盤弾いた時に、なんか重たいとかさ、
うん。全然違う楽器だと思っちゃったらね。
うん。これまで自分が一生懸命やってきたことは何だったんだみたいなことになって、ちゃいかねないじゃん。
なるほど。
そう。だから、後、それでも対応できるように、うん、なるべくこう、ピアノのタッチに近いものを、から始めるといいなと思うのと、はい、できれば、どんなに、もう、ヘボいものでもいいんだけども、
うん、
生のピアノを弾いた方がいいなと思う。
ハードル高いな。
それなぜかっていうと、その中田さんもギターを弾いて、
はい、
アンプを通してないね。生のギターを弾いたときに、
はい、
その弦だったり、この胴鳴りだったりするのが、ダイレクトに感じるじゃん。
うん、
だ自分がやったことに対して、この楽器が答えてるのが、ダイレクトに伝わるじゃん。
そうですね。だから当時僕、だから始めた頃、高校生の頃、
うん、
あれですよ、僕はそのね、アコースティックギターを、
うん、
その自分の部屋でね、
うん、
そのもう、バキバキに弾き、
うん、
だからその胴鳴りはですね、
うん、
僕も僕の妹も僕の弟も僕の母ちゃんも、うん、この胴鳴りを聞いていたと思うよ。
そうね、それしょうがない。
生楽器と。
そう、生楽器のそれしょうがないとこなんだけどさ。ね、
ピアノもね、結構騒音問題とかもね、ありますよ ね。
ただね、ピアノも同じようにさ、弾くと胴鳴りがして、
うん、
その弦が鳴ってるのが指伝いに、それから体の振動として伝わってくるよ。
うん
そうすると、その、やっぱり答えてるって思うじゃん。だからそのピアノに、
答えてる。
答えてるなって、ピアノが自分のやったことに対してダイレクトに答えてるから。
なるほど。
そうそうそう。それのこのやりとりみたいなものが、結局楽しいのよね、うん。
ピアノとの対話ですね。
楽しさがあるのよ。全然楽しいの。そっちの方が。で、電子ピアノは、ただスピーカーからとか、ヘッドホンからとか、ただ音が出てるだけでしょ？
そんなこと、そんなね。怒られますよ。いや、そう。散々ね、お世話になってるメーカーの方にね。
いや、もちろんもちろん。だから、それはそれで、素晴らしいものはある、ね。
助けてもらってたことも結構あるでしょ？
あるあるあるけども、ただちっちゃい時に、その、楽器に触れる楽しさみたいなジャンルで言うと、うん、やっぱり生で、
うん、
それこそ太鼓でもいいよ、何でもいいんだけど、生の音で自分がダイレクトに感じて、
うん、
答えて自分も叩いてみる弾いてみる答えるっていうののやり取りが面白いから、
うん、
そこでその一生懸命練習したりとか、
うん、
飽きないからねそれだと
あー分かるような
飽きないでね何時間も練習できるのよやっぱ生楽器って、うん、うんだからそういう風なのが本当は理想ですけどね
あなるほどね、うん、まあでもねそれなかなかね
うん、
この住環境が許さなかったりとかさ、
まあ、
あとはね、他にもいろんなね、
う
ちは床が抜けちゃうとかさ、
そうね、
重いでしょだって、
まあまあ、
アップライトピアノといっても、
ね、
ほぼ 木と鉄弦でしょ、うんうん、
鉄弦、鉄弦。
重いじゃないか。
重いね。
ねえ。
まあだからね、お家によってはピアノ負荷ってのね、うん、なんかそういう条件ってさ、あったりとかもするしね。うんうん、だから私がそれピアノをずっと弾いて習っていた時代っていうのは、うん、もうみんなの家にピアノがあったり、結構ま、うん、あの住宅街で歩いててもさ、うん、ピアノの音が聞きなしに聞こえてた時代なんだよね。
ああ、まあ言われてみると最近は以前よりはピアノの音ね、あのね昼下がりとかだよね、
うん、そうそう午後ね、
うん、
結構聞こえてたと思うんだけどさ、はい、今なかなか聞こえてこないなっていうのは、まあ、その騒音問題とかそういうものがうるさくなってきてるんだろう
ね。ご近所付き合いのね、
そうそうそうそう、
何かしかがね、うん、あるね、そこに、ね、
あるんじゃないかな、うん、本当自分が小学校、そうだな、5年6年ぐらいかな、だから本気でもうその専門に行くぞみたいな時にはさ、うん、
ピアノで、
そうそうそう、
ピアノで生きるぞ
行くぞみたいな、
6センチやるぞみたいな、
6センチ知らない時だけども、はい、うんうん、誰
クラシックやるぞ
みたいな時にはさ、結局何時間も弾くわけじゃん、もうそれ受験前とか。
どんぐらい弾くんですか。
もうそれは7時8時間は普通に弾くからね。でもそれを弾くことが誰にも咎められないし、うん、そのご近所さんにもすごい最近頑張ってるわねみたいな、
うん、
嫌味だったのかもしれない、わかんないけども、うん、頑張ってるわねとか。
まあでもね、あのあそこのね娘さんはねピアノ頑張ってて ね、うん、
ね、
なんかそういうね、だからあれですよ、そうそうそう、ちょっとした玄関先での話でね、
うん、
もうね大してあれなのに、なんかピアノの音楽の学校行きたいっつってねやってるんですよ、もううるさいピアノ申し訳ないですねみたいなね、
みたいなね、
ほんのちょっとがあったりとかね、
そうそうそう
してるからね、
そうそうそう、
そういうのがなくなってるから今、
だからまあね、今生ピアノをやるのはなんか結構ハードルがね昔よりはあるのかなとは思うよね。
環境はねある程度限られるのかもね、
かもなと思うな、うん、
たださ、電子ピアノだったらね、まあそのね生にはかなわないにせよね、
うん、
かなりこの肉薄するこの今の住環境に合ったものを、それでもね、
うん、
このピアニストをね、
うん、
またこの生みたいというね、
うん、
このピアノメーカー楽器メーカーのね、
うん、
人たちのこの研究者の熱き思いがあるわけでしょ。
そうね、
その結晶が今ね、
うん、
この販売されてるわけでしょ。
されてる、
ね、楽器作る人とかのもう情熱もね、また別の機会に話したいけどね、すごいんだよ、
うん、すごい、そうだろうね、緻密にやってるんでしょうね、
ミュージシャンの身の引き締まる思い。
あ、
前にねやりギターをね見学させていただいた時にね思いました、なんていい熱い思いだって思いましたよ。
うん、
でそういうのがね多分電子ピアノにもね、
まあ、もちろんあるんでしょうね、
うんうん、どうなんですか。でも山田さん電子ピアノもね、うん、ずっと弾かれてきてるじゃないですか、
うん、そうですね、私の場合は、うん、まあ、6センチをやるってなるとやっぱりバンドサウンドっていうのが前提になるんで、
うん、
そのバンドのサウンドに馴染む音だったりと、まあ、その爆発力みたいなものだったりとか、うん、あとはその
爆発するピアノがあんの
いや、そのいわゆる
ドミソブーン
なんかその自分のそのパフォーマンスに合ったものだったりとか、
パフォーマンスに合ったもの、
そうそう、曲でさ、なんかこうドカシャンやりたいなもんっていうものにちゃんと対応できるか、もっとじゃあメローのものに対応できるかって幅広い対応、まあ、6センチの曲って結構幅広いからさ、
細かい調整を、
うん、そうそうそう、
同じ ね、
うん、
いつもね、
うん、
飽きもせず同じピアノをね、うん、弾き上がってと、
うん、
思われてるかもしれないけれど実は細かい調整をね、
調整は
楽曲によっていろいろされてると、
そうそうそう、ね、
いう主張をこの隙間にズバッと、
違う違う違う違う違う、だからその
ね今言われたわけでね、
違う違う、うるさいね、
思い知れよと、
違う違う違う違う、うるさいね、
もう思い知れよと、
ないないないない、
うん、ね、うん、お聞きの皆さん思い知れと、
偉いもんじゃないんだよ、
はい、
やってるジャンルによって、まあ、選ぶ楽器も変わってくるとは思うんですけど ね、
う
ん、
そうだね、
だから本当にバンドサウンドでじゃあピアノやりますって言った時に生ピアノはなかなか大変なのよ、馴染まなかったりとか、
うん、
するのね、だからむしろ今の使ってる赤いやつとかだと、
うん、
バンドに入った時に鍵盤の音もちゃんと立つし、
うん、
で潜ることもできるしみたいな、それで
音が立つ、
潜る、合ってる、
まあだから細かい音色の調整をして、
ね、
サウンドに合ったアンサンブルに合ったものを作れるっ 電子ピアノをじゃあ選択されてると。
そうそうそう。
いうことなんですね。
そうそうそう。うん、だから
赤色が好きとかじゃなくて。
赤もいいなというのも。そうなんね。もちろんあります。まあ
ライブ映えはしますよね。
そうそうそう。だから、本当にただピアノを弾きたい、ちっちゃい子がね、はあ、あのピアノをやってみたいっていうんであれば、うん、あの、なるべくピアノメーカーが作った。
ピアノメーカーって言うと、
電子ピアノ。まあ、私はヤマハ。私はずっとヤマハ使ってたんで、うん、やっぱヤマハを押したいところですけど。
ヤマハとカワイ。
カワイもありますよね。うん。うん、私はね、カワイのピアノはあんまり馴染みがないんで、うん、あれなんですけども。
あと、僕が知ってる鍵盤のメーカーだと、ローランド。
ローランド。
コルグ。とかね、うん。あとすごい高いね、うん、グランドピアノはね、まあありますけど、うん、一般的にはもう、どう？そんぐらい？
そうだね。うん。うん。まあ、あとほら、あの、カシオとかもね。
ああ、カシオね。
うん、はいはい。あの、あったりするけどね。うん、電子ピアノだとね。うん。うん、まあ、私はおすすめはヤマハの P シリーズですね。
あ、はあ。ヤマハの P シリーズってのがあるんだ。
P45 とか P125?515?、うん、
はあ。
515はね、なんかね、木製の鍵盤でちゃんと、うん、あの、本物のピアノの鍵盤みたいに。
電子ピアノなんだけど、うん、あの、鍵盤自体は木でできて
る。木でちゃんとできてるとかさ。うん、まあ、それは結構高かったと思うけどさ、
うん。
うん。でもなんかそのピアノに近いもので馴染んどいて、で、本物もピアノにもちゃんと対応、後にね、
はい、
できるような感じがいいんじゃないの、うん、と思うんだけど。まあ、本当は私の個人的な意見ですよ、ね。電子ピアノのメーカーによって本当音って全然違って、だからローランドはローランドだなーって音がすぐわかるしね、
うん、どうなんですか初心者でしかもね、うん、この娘さんにね、うん、なんかこの用意してあげたい、
うん、
ただ今ちょっとね、うん、このコロナ禍でね、うん、なかなか商売もちょっと今大変ですそっちの方だけでも大変ですと、
うん、
ね、
うん、
そんな中そのだいたいおいくらぐらいなんですかねそれは
どうでしょうね。一番安価で、でもまあ、ピアノタッチで88件ってなると、うん、4、5万ぐらいじゃないですか。
そんぐらいはしちゃうんだ。
と思うけどね。うん、
そうか、
うん。
そして家にスペースと。
そうね。
ああ、そうか、う
ん。でも本物のピアノ置くより全然小スペースだと思うぞ。
まあ、そうだろうけどね。4、5万って言うとあれですよね。大人がちょっとした趣味を始めるときに。
そうだね。
まあちょっと、家族にも相談して。
そうだね。だから何年分かの誕生日と、クリスマスと、まあ合わせてみたいな。
ってなっちゃうよね。だけどクリスマス来たらケーキは買うじゃないかと。そしてね、兄弟がいたらね、兄弟があったらね、まあ、ピアノの分。
そうそうそう。ね兄弟の話で思い出したけどさ、うん、やっぱさ、せっかく家にピアノがあるわけじゃない。
はい、
だから私に妹がいるんですよね。
そうですよね。
で、親としてはさ、うん、もったいないじゃん。
そのまあ、そうだね。
ピアノせっかく。
一台。あるんだったらね。
弾きなさいよ、つって。
姉妹でそれぞれやったらいいじゃん ね。せっかくだから。
せっかくあるんだ
し。教養の一つですからね。
ね、うん、妹はもう一切やなかったね。もう妹はね、うん、剣道をやるとかね。
うん
なんか、スポーツばっかりやっててね。
剣道やるって言ったら、剣道もね、意外と、これ道具お金、ね、かかりますからね。
そうそう、なんかね、うん、全然趣味が違ってね。
なるほど、
うん。
なかなかコスパに。
コスパ悪かったろうな、と今思いましたね。う
ん、いや、違いますよ、それね、うん。聞いて思うのはやはりね、うん、この親御さんの愛情ですよ。うん、
愛情ですか？
はぁ、うん。ね、また、友達の足はベランダ に出る窓
太ももも出るでしょうね、窓からね、多分ね。
窓から出ちゃうけれど。
うん、
でもね、自分の子供がね、うん、これやりたいって言ってんのね。
そうね、だからまあ、ちょっとね、ハードルはあるかな。難しいとこだね。だから、そうね。
なんかさ、もともとね、なんかその教育に、こんぐらい予算考えてて、
うんうん、
で、その中でのやりくりだったら別にいいし、
うん、
その土地をいっぱいね、持って転がしてるね、そのおじいちゃんとかおばあちゃんとかいたらね、
ああ、なるほどね。
そう買ってもらえるかもやしれないけれど、
うん、
なかなかパッとピアノとかちょっと弾きたいって言われて、うん、もうそうか5万でべってね、それは、
ね、
なかなかの上流階級ですよ。どうですか？わかんない。
そうだよね。
わかんない。全然、 全然上流がどんぐらい上かもう知らないんだけど、
う
ん
う
ん、
そうね、まあ、まあまあハードルはあるけど、だひとまずじゃあ、 あの山団地にそのピアノを弾きに行きなさいよ、だから来いと、
うん、
で触ってみろと、で本当にやりたいかどうか、うん、そこで見極めたらいいんじゃないの。
いやーもうそんなさ、
うん、
ダメでしょ
ダメなの。
そんなさ、うん、ちょっとね、
見たらダメか。
いやー
欲しくなるってことか。
僕もスーファミ欲しいなみたいなさ、でもファミコンはあるし、
うん、
まあね、
うん、
ファミコンのね、
うん、
後期のソフトはなかなかね、
うん、
ファミコンの中でも頑張っているソフト、
うん、
まあいっぱいありましたから、
はい、
それってまあまだ粘れるんじゃないかみたいな、
うん
うん、まあでもそんな時にだよ、
うん、
じゃあまああの友達ん家にはスーパーファミコンがあるから、
うん、
一回触ってみなさいと、
うん、
それで見極めなさいって、うん、それ欲しくなるに決まってるでしょねえ、同じことをおっしゃってますよ。
そっか、
それは。
ああ、そうだ。それはそうだ。その通り。
ああ、これ欲しいってなってさ、しかも、あれだよ、
うん。
その、親御さんが ね、引率されてね、例えばね、ね、
うん、
俺の友達が山田さんとこ行ってさ、
うん、
そんなね、
うん、
はあって目キラキラさせるさ、
うん、
その娘っ子の顔見てだよ、
うんうん。
これは買わざるを得んではないかってなるじゃん。
いいじゃん。そういう風にすればいいんだよ。
え、そういうことなの？
うん。
いや、つったって違う。
親の、
買ってやりたい。踏
ん切りをつかせるっていう。
買ってやりたいのは山々なんですよ。
うん。
うん、ただ、いろんなことにね、
うん、
教育はお金かかるでしょ？
まあね。
早くね、もう全無償化しよう。あ、政治の話。
おっとっとっと。
おっとっとっと。
おっとっと。
じゃなくて、
うん、
山田さんみたいにね、いいお年になられても、こうやってずっと惹かれてるんだったら、
むしろね。全然前の、全然そのいいお年の感じいらなくない？
いや、むしろ、
何それ。
違うんですよ。だからずっと、
うん、
今でも惹かれてるわけで、
うん、そうよ。
それだったらさ、
うん、
あの、さっきなんかコスパの話してましたけど、そのね、ほとんどの方がね、
うん、
その、今は、ああ、ちっちゃい時習ってたね、みたいな
さ、うんうんうん。
まあ、教養として習う分には全然いいけれど、
うんうん、
そんな方に比べてもね、ね、うん、コスパいいじゃないですか。まだそれ、うん、それをこすってるわけでしょ、山田さんは。
言い方
ね。
ひどい。
それとってもね、お得というか。
まあ、お得よね。
だからね、そんな感じで、ね、実際にね、このプロとかになったらね、あの大変なことの方が多いんで、
うん、
まあやめといた方がいいかもしれないですけど、
そう思うよ。
ただ、
うん、
ね、あの、ちょっとした時にね、また弾きたい、うん、大人になっても弾きたいみたいなね、
うんうんうん、
方ももちろんいらっしゃるし、
うん、
楽器はそれで、ね、楽しめるものじゃないですか。
そうだよ。
だから、そう考えると、
うん、
あれだね、だからずっとなんかね、このピアノと付き合っていくためには、
うん、
今ね、ちょっとね、買ってあげてほしいけどね。というか、なんか用意できるもんだったら。
そうそうそう。
ね、用意したいものだけどね。あの、アコースティックギター、僕が弾いてるね。
うん、
あの、だから、あの、木のギターとかはね、今だとね、
うん、
あのね、3万くらい。
でも3万円するんだ。
3、もっとすごい安いの売ってます。
うん、
売ってますが、
うん、
3万円くらいの。
ほら、だからそうなるだろ？
から。
わかる。そうだろ？
あのね。
だから私だって、そうだよ。あの、1万2万で売ってるものもあるんだよ。
うん。
それじゃあねって。
もうマイク吹いてますもんね。それじゃあねってね。
力が入っちゃうけれども。はいはい、それだからさ、一緒ですよ。せめてもの、うん、ここまでのスペックはとかさ、
うん、
やっぱ考えちゃうとさ。
うん、そう。なんでもいいんだけどね。すぐやめちゃうかもしれないし、何でもいいんだけどね。
うん、まあね。
でもね。
難しいね。
難しいね。
難しい。
そこの問題は難しいね。
うん、でも、まあ、私からしてみりゃ、うん、親だったらもうちょっと、えいやと。で、やらなくなったら、
うん、
誰かまたやりたいという気まぐれな子供が出てくるでしょうから、
うん、
またそうあげればいいじゃん。そうやって巡っていけば
いいんじゃない。そうだよね。だからさ、
うん、
お家に眠ってるね、
うん、
なんかこの電子ピアノで、
あると思う
な。そんな大きくないもので、
うんうん、
あれです、何持ってってくれるんだったら、
うん、
全然あげますよって方いらっしゃったらですね。僕の友達の娘っ子が弾くようです。
うん、
はい。
募集
info@数字の 6-cm.com ね、info@、数字の 6-cm.com までですね、うんうん、ピアノ譲りますと。
確かにね、はい、処分するとなっても大変なものだからね、大きいしね、うん、確か
に。まあね、そのね、うん、ちっちゃい頃だけ弾いてたとしてもね、うん、なんかね、思い出は入ってるからね、
う
ん、
そ
ういったものって ね、
まあ、
なかなかその、例えばね、うん、ご自宅がさ、うん、引っ越しとかされない家だったらね、うん、もうそれはそこにあって叱るべきものと、
う
ん、思い出としてそこにあったりするものじゃないですか。
うんうんうん、
まあね、だからそうですけど、うん、なんかこの、あれです、電子ピアノでそういうのが。うん、
あったら
うまくあったら。
ああ。
ね、ヤマハの P シリーズがあったら。
ピピちゃん、それじゃなくてもいいです
けど、
全然。
はい。ぜひね、ご一報いただければ。
うん、あらま、
はい。はい、と思いますよ。
ああ。
うん。
そんな話をしてる間にあなた、もう30分超えちゃって。40分かな、は
い、すいません。なんか山田さんへの相談をね、
ね、
ちょっと聞いていただきまして。
はい、
どうですか？でも皆さんも ね、このタイミングにね、ちょうど、あれだ、ピアノを、とかね、ちょっとやってみたいとかね、
うん、
アコギを弾いてみたいとかね、
まあね、お家にいるんだ、
そんな話もちょっと聞きますよ。
あ、そう、
うん、
うんうんうん、まあね、引き続き在宅勤務がね、そのまま継続している会社も多いって聞いたし、
うん、
うん、だからまあそういうんだったらせっかくの機会だからね、
うん、
やってみたらいいかもね。
ヤマハの P シリーズがいいらしいですよ、うん、ピアノは。
あのほら10万円の給付金とかさ、
うん、
それで楽器買うとかありかもね、
うん、
ああ。
アコギはね、あれですね、楽器屋さんにで、
うん、
楽器屋さんに聞くと、楽器屋さん、あの、ちゃんとした人多いので、
ああ、
まあ、ミュージシャンも多いけれど、詳しく教えてもらえます。もちろんね、ヤマハもいいですよ。で、僕がおすすめなのは、矢入りギターですよ、もちろん。
あ、そうですよね。
そうなんですけど、あの、他にもね、あの、しっかりしてるギターも結構あるんで、安価で。そういうの聞いてもらうといいかもしれないですよ。最初ね、どうしてもね、このオプション、他にもさ、ストラップとかピックとかさ、
うん、
チューナーとかさ、
改
弦とかなんかね、いろいろちょこちょこケースとかね、ちょこちょこ必要になっちゃうじゃないですか、
うん、
みたいなことまで含めるとね、まあね、そこそこかかっちゃうけれど、
そうか、
なんかね、そうだから生楽器、
うん、
まあ電子ピアノの場合がピアノの場合は多いかもしれないですけど、楽器に触るって楽しいもんね。
楽しいよ、
それだけで、
うん、
うん、そんなおすすめになればなと思いまして、
そうですか、
この話題をピックアップさせていただきましたが、
はい、
はい
はい、
ほとんどあの僕の友達の相談にそのまま山田さんに乗ってもらっただけになってしまったことを
すいません、なんか
お詫びいたしまして、
あ、もう思いがけず熱くなってしまって、
はい、
お詫び申し上げますけど、
お詫び申し上げて、
はい、
ロクラジのお時間がやってきておりました。
そうですよ、
はい
はい、
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2020年の6月26日となっております、
うん、
ロクラジ第
328回、
お相手は6センチボーカルギター担当、ボーカルギターのギターはアコースティックギターを、ほとんど使っております、中原明彦と、
はい、
あ、アコースティックギターはですね、ヤイリさん、ヤイリギターさんに、カスタムで作っていただいたものをお借りして使っていたりとか、あとはね、ギブソンというあのアメリカのメーカーのアコースティックギターのそのボーンっていう感じが好きで、
うん、
J45 とか J200 とかを弾いております。中原明彦と、
はあ、ピアノの山田敦子ですけど、
楽器言ってくれよ
あのスタジオではね、
はい、
あのそこにある生ピアノを使わせてもらったりします、
うん、
ステージではノードピアノを使います、
うん、ノードっていうメーカーの、
はい、
ノードピアノっていう機種があるんだね。
機種があって、はい、赤いやつですけども、
うん、
それを使っています。あ、そっか、山田でございます。
はい、そうでございまして、
はいはいはい、
楽器の話をしてまいりましたよ。
しましたね。
はい、その楽器を使って、最近の6センチは何をされているんですか？
はい。あの、うん、前回ですね、この6ラジで中原さんから、6月ですよと、
うん、
6センチの周年の時にやっていた、
うん、
抱きしめたんだ、
うん、
山田さん、
うん、
どうなってるんですかと、
はい、
今年はというお話いただきました、
僕がね、
はい、
その去年ね、なんかうやむやに結局されてしまった
そうそう、されてしまったやつ、ね、
盛りかけ問題のような、
もううやむやになって
抱きしめ問題が、
政治の話はやめてちょうだい。
あ、そうだね、
そうそうそう、で、あのそれのですね、
うん、
あのオケを
都知事選も近いしね。
近いということで、はい、まあそれは避けていきたいというところでございますけれども。はい。
でも最近はさ、なんか、政治とかさ、そういうことに対して、曖昧な態度っていうのは、あの、表現者が曖昧な態度をするのは許されない。
あ、そうなの？いいよ。だから
ギリ。みたいな雰囲気。
ギリギリまでそういうのは曖昧にしていくよ、うちは。
それは、むしろこの、なんていうの、表現者として、どう、みたいな、
関係ない、
みたいな、
なもんね。
あのね、僕はね、あれです。あの、明確な意思を持って避けます。はい。
はい。避けていきます。
それとこれとは別じゃいと。
そうですよ。はい、私もそういうふうに思ってます。
思っておりますので。はい、で申し訳ありませんが。はい、ただ、たまに漏れ出ますが。はい。
はい。で、あの、その抱きしめたんだをですね。
抱きしめ問題が。
抱きしめ問題、何それ、抱きしめ問題を解決するために。
はい。
はい。あの、オケを中原さんにお送りしておりまして、仮歌を歌っていただいて、ね、
いただきました。うん、はい。なんかあれだね、うんうん、夏っぽいやつだから、はい、去年やろうと してたやつを
ブラッシュアップ、してまとめました。
はい、
うん、うん、
はい。あのね、あの、まとまっていたんで、はい、ギターと仮歌入れて、一、はい、回戻しましたね。は
い、で、そこにですね、またちょっと振りかけさせていただいて。
うん。
うん。で、もうほぼほぼというところなんで。
なるほど。
中原さんには最後、がっつりと。
本ちゃんの歌が。本ちゃん歌が。
入れていただいて。
そうですね。まあ、ここ2、3日ぐらいね、どうでしょう、うん。皆さんお住まいのところどうでしょうかね。割と朝晩のね、寒暖差ありまして。
うん。
はい。あの、僕もね、まあ今順調にちょっと鼻声ということで、
あの、だけんなよ、
ね、ちゃん取れるか分からないですけど、はい、ちょっとね、あの、この、だから状態良くなったら、パッと取ってね、
パッと取って。
ギュイッとまとめて、皆さん聞いてもらえるように、
はい、
あ、ここまで来てるんだと、
はい、
うん、8号目と、はい、いう状態で、ちょっとそれはね、レコーディングとは別に。
そうです。
はい。やっちゃおうかなと。
そうです。
思っておりますよ。
だから近日中、まあ6月中にはですね、
うん、
あの6センチのホームページ、おそらくニュースページの方にダウンロードできるようにね、いたしますので、
はい。
またツイッターとかでもね、お知らせすると思います。
はい、うん。チェックしていただければと思います、
はい、
あとはドッキンワクワク放送局のテーマがなかったので、
うん、はいはい、
今回もただの鼻声放送局になってしまったんですけど
あ、ドッキンワクワクもね、はい、あの今途中まで作ってまして、
あ、そうです
か、うん、で最初ねちょっとふざけすぎちゃって、
ええ、
なんかドッキンワクワクじゃなくなってきちゃったんで、はい、ちょっと一個作り直しをしてます、
はい、ちょっと楽しみにしておりますので、
はいはい、
それも待っております、
うん、
そしてあとは、うん、あれですよね、うちのスタッフとかと、
はい、
ちょっとねまた、うん、ミーティングしまして、
はい、
でこのねライブとかがうまくね、なかなかこのやれる状況ではないと、
まあ、今まで通りとはいかないでしょう
ね、
うん、
言った中でいつまでもねどうしようああしようとね考えあぐねているばかりだったらね、そのまま引退しちゃうよあなたたちと割とな
んてこと
辛辣なことまで言われまして、
はい、
そうするわけにはいかないと思いまして、
はい、
ちょっとねあの試し試しですけど、
うん、
あのリモート的な、
うん、
あのものをねちょっとやっぱやっていきましょうということでね、
うんうん、
今それ組んでおりまして、
うんうん、
まあ、次回ぐらいに発表できなかったら、
うん、
もうこれ引退じゃないかと、うん、
ね、やめてよアルバムだってもうできるのに
みたいなね、
うん、
あの状況でして引退させないよ、
うん、
はい、そのためにちょっとねいろいろやりたいと思いますので、
はい
はい、そちらの方も楽しみにしていただければと思っております、
う
ん、そんなわけでね、まあ、ライブみたいなお知らせをあのできないのはまあ心苦しいですが、
うん、
ただまあこういう時期ね、第2波も迫ってきているという、
なんと、
うん、まあそんな話も聞きますし、ぜひね皆さん引き続きですね、
うん、
ソーシャルディスタンス、
はあ、
はい、この新しいこの距離感の中でですね、ただ心はね、
うん、
心は寄り添い合って、
うん、
気持ちは寄り添い合って一緒に行きたいものですよ。
そうです、
はい、
うん、
僕たちの気持ちは皆さんのそばにあるように、
うん、
あの音を奏でていきたいなと思っておりますので、
う
ん、はい、どうぞ6センチのこのぼんやりにもですねお付き合いいただければと思っております
何どうぞ。
というわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。
ようよメンバーはもちろん君と二人育てて行けばいいかなんてもう何も分かってないんだからそれでもなお君が浮かない顔でさらに反論仕掛けてくるからもう今は黙って